大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいているコーナーです。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。ニココーヒーロースターの後藤真子です。後藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は素敵なお店に伺ってのインタビューとなっているんですが、ニココーヒーロースター、お店の場所、そしていつオープンしたのかご紹介をお願いいたします。
西上の駅から 1,2 分のところにあります。2016年の9月7日からオープンしました小さな焙煎所です。
なぜこのコーヒー豆の専門店始めようと思ったのか、きっかけを教えてください。
うちで使っている焙煎機というのは国産の焙煎機で、電気のロースターになります。この焙煎機を使っている世田谷のお店でとても美味しいコーヒー豆が買えるということを友人に教えてもらって、そしてその焙煎店に行った時に、あまりにもそのコーヒー豆の美味しさに惹かれてしまって、こんなコーヒー豆が提供できるならば絶対自分がやりたい、そしてきっとこのコーヒーを飲んだ方はリピートしてくれるって確信ができたので、自分でやろうと思いました。
もともとご自身もコーヒーはよく飲んでいらっしゃったんですか？
もうコーヒーは大好きで、もちろんカフェもですけど、ホテルのラウンジで飲むコーヒーとかがすごく好きで、でお家では主人がミルで豆をひいてくれる、そうやってずっと飲んできたので、コーヒーはそうですね、もうすごく身近に毎日あるものでした。
その惚れ込んだ焙煎機を使って今美味しいコーヒー豆を皆さんに提供されていらっしゃるんですけれども、お店の中にいっぱい豆が並んでいますが、ちょっと見慣れない感じで並んでいますが、真子さん教えてください。
当店では焙煎前の木豆の状態でコーヒー豆を展示しております。ここにはすごく私のこだわりがあって、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、コーヒー豆というのは焙煎して茶色い状態になるとだいたい2週間で酸化が始まるって言われてるんですね。で私もそのことを知って、そしてこの焙煎機と出会った時に、酸化していない新鮮なお豆を飲んでほしいって、それもまた一つの思いだったんですね。ですから多分木豆というのはなかなか皆さんお目に触れることがないと思うんですけど、お店に来てぜひ、どれ見てもあんまり分かんないんですけどね、でも本当にこの緑色に輝く、本当このお豆を見たらきっと皆さん驚かれると思います。
コーヒー豆の黒くなっているところしか見ることがなかったので、木豆ってこんなに綺麗な色なんだということを、お店に入ってこの並んでいる瓶を見てちょっと感動したんですけれども、そしてかなりの種類がありますね。これもこだわりですか？
まあ、実を言いますと、本当の中の古くからやってらっしゃる焙煎のお店とかはもっともっと種類も多くて、あとスペシャリティコーヒーとか今流行りなので、こだわりのお豆とかそういったものを置いてらっしゃるお店も多いかと思うんですが、今私はオープンして2年目で、やはり自分の言葉で味を伝えられる、そして飽きずに毎日飲んでもらえるなお豆というのを自分の中ではポリシーとしているので、まあ、これから先続けていく中で実はもっともっと増やしたいなという思いもあるんですけど、今の私にはこれがちょっと限界かなっていう感じで、常時20種類くらいになってるかと思います。
そう言って真子さんおっしゃっておりましたけれども、いや私たちにとってはこんなにいっぱい種類があるんだ、ちょっと嬉しいななんて気持ちにもなりますけれども、この場所にお店を出そうと思ったのってどういったところからだったんでしょうか？
藤沢に住んでかれこれ24、5年、その前の新婚時代に片瀬4丁目に住んでたんで、まあ、その時から入れるとやっぱり藤沢という場所が自分の生まれ育った場所とはまた違う意味で自分のルーツというか、もうアイデンティティを育ててくれたところみたいなとこもあって、藤沢以外では考えなかったです。
ご出身も真子さん聞いていいですか？
はい、九州は熊本です。
熊本からご結婚されてこの藤沢に来られたという流れなんでしょうか？
大学の時にもこちらに来たので、東京生活の方がこちらの生活の方がもう随分と長くなってしまったんですけど、
やっぱり藤沢だよねって気持ちからこの場所選ばれたということなんですけれども、いろんなお客さんがお店に立ち寄ってると思うんですけれども、どんな方たちとこう知り合うようになり、どんな方たちが通っているのか教えてください。
はい、おかげさまでオープン2年、もう常連さんも来ていただけるようになって、そうですね、なんか土地柄ですか、あと場所柄、石上っていう場所が藤沢市がやっぱり力を入れているように、保育園とかすごく多いんですよね。このお店の近くにも石上保育園ありますし、あと小規模の保育園もいっぱいできましたし、でちょっと行くと消防署があって、市民会館があって、体育館があって、図書館、 ね、反対側に行くと保健所、まあ、この場所柄を考えるとだいたい想像つくかと思うんですけど、本当にファミリー世帯、小さなお子さんの家族連れとか、あとは図書館や体育館を利用している私と同じぐらいの世代の子育てがやっと終わったぐらいの、そういった方たちが多いですね。
コーヒーの匂いとか、このお店に来てホッとするなとか、いろんな人たちの声って届いてるんじゃないですか。
あ、そうですね。ここら辺はとっても海風が通るんで、今年の夏は暑かったですけどね、夕方になると窓を全開にした方がよっぽどエアコン入れるより涼しかったりするんですよ。そうすると風に乗って石上の駅の近くまでコーヒーの匂いがしてたよとかって言ってお客様が入ってこられることもあるぐらい、やっぱりこの場所で良かったなって思ってます。
この店内もですね、すっきりとしてますけれども、いろいろなこだわりがちょっとあると思うんですけど、マクさん、どんなところお店の中こだわりましたか。
ちょっとレトロな感じと、あと色は絶対海と土の色っていうのがあったので、茶色と水色というのを基調にしています。でもカフェとかではないので、ちっちゃなちっちゃなお店で、本当に 3,4 人も入ると皆さん席を譲り合ってもらうような、なんかそんなちっちゃなお店なんですけど、でも多分居心地はいいかと思います。
ニコというお店のロゴマークありますけれども、こちらはどういったロゴなんですか。
すごい嬉しいです、それ聞いてくださって。実はこのお店は本当に自分一人では絶対できなかった、いろんな人の助けとか本当愛とかをいただいてできたお店だなって思ってるんですよ、うん、このロゴマークは私のジム仲間、一緒に走ったりする仲間がちょっとそういうデザインのお勉強してるってことを知っていて、今は全然普通の OL をやってらっしゃるんですけど、お店始めるにあたってロゴマーク考えてみないって声かけたんですね。で、弟子がいくつか海とか波、風、そして絶対愛、それがモチーフに入るようにしてって言って、これ来ていただいて見てほしいんですけど、波が重なったような模様になってるんですけど、そして波しぶきがコーヒー豆になってるんですね。そして波と波の重なった部分が実はハートになってるんです。ですから私のそういった思いを全部詰め込んでこのロゴマークを作ってくれました。
お店の入り口にもあって、お店の中にも時計になっていらっしゃいます。数字のところが豆になっているところもやっぱりポイントですね。
いや、そうなんですよ。この時計は実は大学の後輩で時計のお仕事をしているお店をやっている子が開店祝いに作ってくれたんですよ。で、表の看板は娘の小学校時代の友達が、おばちゃんちょっとお店やるんだけどって言って、その子美大出てるの知ってたんで、看板作らないって言って、まだね1歳の赤ちゃんをね連れてお店に来てくれて、本当に丸投げでもう好きに作っていいよって言って、お外に飾ってある看板は娘の友達が作ってくれました。もう本当にみんなの、だから愛がもう本当に結集しているようなお店だと思ってます。
すごい素敵な皆さんに囲まれていらっしゃいますけれども、パッと目に入りましたし、看板が温かいって感じたの、そういったところだったんですね。
もう手作り感満載で、もっと言えばこの漆喰の壁は私と友人とリフォーム屋の社長と社長の奥さんで塗りました。もう予算がなくなってそれぐらいもうなんか手作り感満載です、この白い壁ですね。
そうなんですか。一個ずつがプロの皆さんがやったって思って、ちょっとご質問させていただいたので、素敵なエピソードを聞くことができました。まこさんの好きなことご趣味をおしまいに聞かせていただけますか。
はい、映画とジムが良いと、走ることが大好きです。
ジムは週に何回とか決めて通ってるんですか。
週に3回くらい行ってます。
あと走ることっていうのもありましたけれども、これもやっぱり週に何回か走ってらっしゃるんですか。
実を言うと10年前ぐらいから走り出したんですけど、やっぱお店を始めてからなかなか時間の捻出が難しくて、やっとそうですね、半年過ぎたぐらいからお店が早く終わった時にはその後に海まで走ったり、週に2回は走りたいんですけどなかなか。
いや、すごいですね。もうアクティブだなといった感じなんですけれども、走るってことは何かこう大会とかにもまこさん出ていらっしゃるんですか。
はい、最初走り出した頃は湘南国際マラソンにももちろんエントリーして、まあ、10キロですけど走りました。海沿いをね走れるなんて貴重な大会なんで楽しませていただいたんですけど、最近は都内の方の JBMA という大会、盲人の方と一緒に走れると、健常者と障害者が一緒に走るっていう、その大会に今は出てます。
走ることもお好きなんですね。
走ること自体は好きじゃないですけどでも走ることによって風の匂いを感じたり、季節の変わっていく瞬間とかを感じられたり、私が一番好きなのは夕焼けと宵闇の ちょうど中間のところ、本当にそのちょっと人の顔が見えなくなる瞬間があるんですよ。そういう時間に海沿いを走っているとすっごい幸せだと思います。
真子さんが今挙げていただいたご趣味以外に特技なんじゃないかなとお客さんからもですね評判だと思うんですけど、お写真、真子さん走りながら素敵な時間撮られてますね。
ありがとうございます。ご写真はもう全然素人なんですけど、やっぱり走り出してこんな瞬間が残せたらと思って、もう本当にスマホでパシャパシャ撮って、でそれを季節が変わったら店内にもちょっと飾ったりして、なんか皆さんで楽しんでもらえたらとか、あと本当にこういう場所があるんだよっていうことをお客さんとかにも知ってもらえたら、あ、ここ行ってみますなんて言って、だから最近は蓮池と江ノ電の写真がすごく多くてインスタグラムとかにも上げてるんですけど、まるでコーヒー屋さんじゃないみたいな写真ばっかりなんですけど、そうやってなんか自分の好きな場所とかを皆さんにも知ってもらいたいなって、そんな思いもあります。
ぜひ季節、真子さんの写真を見ても感じていただきたいと思います。そして映画も見に行ったりする感じですか？
そうですね、なかなか DVD を借りてきてもソファーにゆっくり座ってみるっていう時間はないので、特にまた私はマグロと言われていて、あのじっとしてられない性格なんで、ですから基本的には映画館に行く。そうするとその時間は絶対嫌でも何もできませんよね。ですから本当は富士山に映画館がなくなったのはすごく寂しいんですけど、おかげさまでまあテラスモールできたので、テラスモールやあとシネコ屋さんっていう私のそこも大好きな場所なんですけど、そこにも結構出没してます。
本当にいろんな情報を知っていらっしゃる真子さんなので、ぜひですねお店に来て真子さんとの会話も楽しんでいただきながら、美味しいコーヒー豆をですねぜひ手に入れていただきたいと思います。さあ今週の大好き藤沢のコーナーは、もう本当に藤沢が大好きということがもう一つずつご質問の中に出てきてしまうような後藤真子さんにお話を伺っています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。